では、マタイの福音書の1章、前回の続きは、4節まで見ましたので、今日は5節からになります。マタイチャプター1、verse 5。早速、その5節をお読みします。サルマがラハブによってボアズを産み、ボアズがルツによってオベデを産み、オベデがエッサイを産み、というところで止めておきます。前回も4章の終わりにサルマという人物を見ました。まあ、この人については名前以外にはほとんど知られていないということをお伝えしてあります。で、そのようないわば無名の人物を通しても神様は驚くべき御業をなさる。そのサルマから最終的にはイエス・キリストがお生まれになるという、この上ない、名誉にも預かっているわけです。私たちももしかしたら特筆すべきことがないような、ほとんど、他の誰かに認知されることのないような、いわば普通の人に思われているかもしれません。それでもそんな私たちを神様は大いに用いてくださるということを知って、どうか奮い立っていただきたいと思います。私のような取り柄のないもの、特別な才能のないもの、タレントや資格や経験のないもの、あの人のようにはできないし同じようにはできない、だから私のようなものはいつまでたっても神様には用いていただけないんだとか、自己卑下してしまっている人がこの中にあるかもしれません。そんなことは決してないということをこのケースからも知っていただきたいと思います。で、その次に出てくる名前、サルマがラハブによってボアズを産みとあります。ラハブというのはもちろん女性の名前であります。彼女がどんな女性かは多分皆さんは知っていると思います。このケースには4人の女性の名前が出てきます。実際には3節のところにタマルという女性の名前、そして今読んだ5節のところにラハブという人の名前で、同じく5節にルツという人の名前で、6節のところには名前ではないんですが、ダビデがウリアの妻によってソロモンを産みとあります。ウリアの妻、これは名前ではないんですけれども、彼女の名前はバテシャバとして知られております。で、強いてもう一人挙げるとすると16節のところにマリアの名前も出てきます。でもこの系図はマリアの系図ではなくて、マリアの夫となるヨセフの系図ですので、厳密な意味では4人の女性、でも記事には5人の女性が出ております。で、前回もお話した通り、系図に男性の名前が載るということはユダヤ人にとってはもうありえないこと、これはタブーであって衝撃的なことであるということをお伝えしました。女性ですね女性の名前が載るということはもうありえないこととして当時の男性は受け止めておりました。前にも紹介しましたけれども、ユダヤ人男性が毎日捧げる祈りというものがありました。神様、私が異邦人でもなく犬でもなく女にも生まれなかったことを感謝します。そのように男性たちは毎日男性に生まれたことを、感謝していたわけですね。それほど女性を見下していたわけです。完全に男尊女卑、男性優位の社会であったわけです。で、その中で最初の女性はタマルという女性でしたが、彼女についてはもう皆さんと一緒に学んできました。もう詳しく振り返ることはいたしません。カナン人という異邦人の女性でもありました。ユダヤ人の女性でも蔑視されていたのに、ここに異邦人の女性が出ている、それだけでももう、 あまりのショックで、もうこれ以上前に進めないぐらいの衝撃が走るわけです。加えて、このタマルがどんな女性だったか、旧約聖書の特に創世記38章を見ますと、彼女がしでかしたことが詳しく記されております。彼女は遊女の格好をして、シュートと性的関係を結んで、そして身ごもったのであります。結果、双子の子供を産むんですが、まあ、その経緯についてはもうここで触れることはいたしませんが、おそらく彼女は以前の職業を、持って、以前の職業を、利用して、そして彼女の、まあ、願望を、実現しようとしたわけです。その以前の職業というのは遊女であったわけですね。この遊女というのは特に神殿娼婦を指すものだと考えられております。で、今晩見る2番目の女性、ラハブについても衝撃的な女性であります。彼女もまたカナン人です。つまり異邦人ということです。そして彼女もまた遊女と呼ばれています。この人は現役の遊女。おそらく神殿娼婦であったと思われます。ですから、タマルとラハブは共通点があるわけです。時代は違いますけれども、非常に似ている女性、よりによってユダヤ人の女性でもない異邦人の女性、さらには遊女、ユダヤ人男性は一応性道徳とか性的純潔、節操を守るということを重大視していました。いわゆるモラリストだったわけです。まあ、家計を重んじるだけでなくて、そのような性道徳を重んじるモラリストだったので、女性の名前でしかも遊女となったら、もうショックで、それこそこれ以上、この系図を見ることができない、もう閉じてしまうみたいな、それほどのものであったわけです。で、ラハブについてあまり詳しく知らない方のために、旧約聖書の中の記事を、皆さんと一緒に、振り返っていきたいと思います。ヨシュア記の2章、そこに詳しく彼女のことが書かれております。ジョシュアチャプター2、ヨシュア記の2章382ページ。ちなみにヨシュアというのはヘブル語ではイエシュアと言います。で、イエシュアというのはギリシャ語ではイエスースと言います。で、イエスースというのはイエスのことであります。ですからヨシュア記というのは、まあ、イエス記と読んでも差し支えないものであります。で、2章の1節のところに、ヌンの子ヨシュアはシティムから密かに2人の者を偵察として使わしていった。さあ、あの地とエリコを見てきなさい。彼らは行ってラハブという名の遊女の家に入り、そこに泊まった。このラハブという女性はエリコという町で遊女の家、つまり娼婦の館を、売春宿を経営していたということがわかります。で、そこに二人の偵察隊がエリコの町を探るために入っていくわけですね。外部から侵入しても、その他がバレにくい場所といったら、もう遊女の家しかなかったわけです。で、そこで結果的には重要な情報を得て、必要な情報を得て、そしてこのエリコの町は難攻不落の町としても知られていたんですけれども、見事エリコの陥落に成功して、そしてヨシュア率いるイスラエルの民はそのまま約束の地カナンに入植していくようになるわけです。で、このラハブという名前の意味なんですけれども、広いという意味があります。 英語で言うとワイドですね。広いという意味の名を持つ女性。日本語で表現すると広い子供、ひろこさんみたいな、そんな名前であります。で、彼女は遊女であった神殿娼婦と思われます。タマルと同じ、職業ですね。まあ、日本で言うと昔の巫女さんですね。巫女というのは、神道で神々に仕える立場でもありましたが、同時に参拝者と性的関係を結ぶような、そのようないかがしい行為をしながら偶像礼拝に携わるような立場ですね。それに近いものでした。で、イスラエルが、ヨシュアがですね、この偵察隊のスパイと言ってもいいと思いますね。二人を使わして、で、探らせるわけです。二節のところに、ある人がエリコの王に、イスラエル人の数名の男たちが今夜この地を探ろうとして入ってきましたと告げた。遊女の家に入り込めば正体を隠してスパイとしてうまく活動できるだろうと踏んだわけですけれども、すぐにバレてしまいます。で、3節を見ますと、それでエリコの王はラハブのところに人を使わしていった。お前のところに来て、お前の家に入った者たちを出せ。その者たちはこの地のすべてを探ろうとしてやってきたのだから。エリコには王様がいて、その王様が直々にラハブに人を使わして、そしてお前のところに入ったスパイを引き出すようにと王から言われたわけですから、これはもう大変な事件でありますね。で、このエリコという町は最古の町としても知られていて、非常に文明が栄えていたわけです。エリコの名前の意味は月であります。月の町ですね。で、泉もあってオアシス都市としても知られておりました。新命記の34章の3節のところでは、デュルトロミチャプター34 verse 3、そこには夏目足の町エリコと紹介されています。エリコのあだ名は夏目足の町、まさにそこがオアシスだったということを表しています。他にも詩式の3章13節にも夏目足の町として、それがエリコのことを指しているという言及があります。Judges chapter 3 verse 13で、夏目足といえばヘブル語ではタマルというわけです。ですからエリコにはタマルという名前も冠せられているので、遊女であったタマルと、そして現役の遊女であるラハブ、ここにも共通項が見られるのであります。で、まあ、月の町と言われているぐらいなので、まあ、月が美しく見えたのか分かりませんが、でもそれ以上に月の神々、月の神を拝む偶像礼拝が盛んであったところということも、一つ考えられますね。かつてアブラハムもアブラムと呼ばれていた時代、彼は偶像礼拝者だったわけです。月の神を拝む、そういう偶像礼拝者であったんですが、天地万物を作られた聖書の神に出会って、アブラムは神を信じて、その信仰が義と認められて、で、後にアブラハムと改名されたわけです。で、そのアブラハムの子孫のことを今見ているわけですが、もともとですからアブラハムは、月の神を信じる偶像礼拝者であったというものでありました。偶像礼拝者から誠の神に立ち返ったということです。で、おそらくこの町に暮らしていた者たちもほとんどがこの月の神を信奉する偶像礼拝者であったと思われます。で、そのような偶像礼拝者の相手に、ラハブという人は神殿娼婦として 体を打って、そしてそのような偶像礼拝にも深く関わっていたような女性であったということを、皆さんもイメージしていただきたいと思います。で、その続きを見ます。4節、ヨシュア記の2章の4節、ところが彼女はその2人をかくまっていった。そうです、その人たちは私のところに来ました。でもどこから来たのか私は知りません。暗くなって門が閉じられる頃、その人たちは出て行きました。どこへ行ったのか私は知りません。急いで彼らを追ってごらんなさい。追いつけるかもしれません。まあ、ここで、まあ、彼女は嘘をついたわけです。まあ、遊女ですから、嘘は得意だったと思います。まあ、嘘も方便と言いますけれども、でも、彼女はその二人のスパイが何者であるかを分かった上で、あえて彼らの命を守るために嘘をついたわけです。これは嘘も方便ではなくて、これは命を守る行為だったわけです。かくまうということは、嘘をついてでも、その人の命を守る。例えばナチスドイツによってユダヤ人たちが迫害されていた時代に、クリスチャンたちはユダヤ人たちを家にかくまったりしたわけです。有名なところでは氷天ブーンの家族ですね。オランダ人でありながらもユダヤ人たちをナチスドイツから守るために家にかくまって、そしてナチスの憲兵たちには嘘をついて守っていたわけです。そのような嘘は、罪には問われません。なぜならば人の命を守る行為であったからであります。律法も人の命を守るためには、破られることも神は許容されております。安息日の律法も、命を守るためには破ることも許容されてますが、そうでなければ破る者には死という重い刑罰が、与えられるものであります。で、まあ、そのような命がけの、行為をですね、彼女はするんですが、それが彼女の信仰に基づくものであったということを、この後見ていきたいと思います。で、今は続きの6節を見てください。彼女は2人を屋上へ上がらせ、屋上に積んであった天の茎の中に覆い隠していた。天の茎の中に隠したとありますので、その時に、天がたくさん収穫されていたということです。まあ、遊女で、売春業を営みながらも、まあ、サイドビジネスかなんかで副業かなんかで、天の栽培や収穫も行っていたということがうかがい知れます。で、そのような天がの茎がたくさん収穫してあったので、うまくこの二人を隠すことができたわけです。これはただの偶然ではありません。もちろん最初から計画していたことでもありません。人間の知恵とか、また計画というものを、超えた神の摂理というものをここに見ることができます。人間の知恵ではエリコの町の遊女の家に入れば正体を隠せるだろう、スパイ活動ができるだろう、そう踏んだ偵察隊でありましたけれども、もう即バレたわけです。でもバレても神様はそこに天の茎をたくさん収穫させておいて、うまく二人を隠すという、そういう神様のご計画があったわけです。これを偶然とは言いません。収穫の季節も、自分たちで選んで、行ったわけではないと思われますね。で、7節に、追ってたちはヨルダン川の道をたどり、渡し場までその人たちを追っていった。門は彼らを追う追ってたちが出ていくとすぐに閉じられた。二人がまだ寝ないうちに彼女は屋上の彼らのところへ上がり、彼らに言った。この後の言葉が ラハブの信仰告白です。イスラエルの警察隊2名に対して、彼女はイスラエルの神を信じるという信仰告白をするということです。そこを、じっくりと、皆さんも目で追っていただきながら、どのような信仰告白であったのかということを考えていただきたいと思います。主が、まずここで太字の主が出てます。これは神様の名前です。固有名詞です。ヤーウェ、私はあるというものである、私はなるというものであるという、これは特別な名前ですね。彼女はそのヤーウェという名前をもうすでに知っていたわけです。で、その主をヤーウェとして告白しているわけです。主がこの地を、つまりカナンの地、エリコの町をあなた方に与えておられること、もう神様のご計画を知っていたわけです。かつてアブラハムに神が約束された約束の地、これは主がヤーウェが約束したものだから、必ずなると、実現するんだと、そういう信仰です。私たちがあなた方に対する恐怖に襲われていること、そしてこの地の住民が皆あなた方のために震えおののいていることを私はよく知っています。このような恐れ、これも神が住民に与えた、植え付けたものであったということを彼女は知っていたわけです。出エジプトして荒野をさまよってきた民です。国を持たない民ですから、強大な民とは言えません。むしろエリコの方は難攻不落の城塞都市ですから、逆に自分たちの方が脅威となりうる立場だったわけです。にもかかわらず、主はそんな彼らに恐怖心というものを植え付けて、そしてイスラエルが文字通り神がかり的な軍事作戦を展開して、そして神の力を持ってこの難攻不落の町を落としてみせる、そのような恐れというものを彼らは感じていたわけです。で、10節見ていただくと、あなた方がエジプトから出てきたとき、主があなた方のために葦の海の水を枯らされたこと、そしてあなた方がヨルダンの川向こうにいたアモリ人の二人の王シホンとオグにしたこと、二人を聖絶したことを私たちは聞いたからです。神様の、主の数々の奇跡の見業、驚くべき全能の力を噂で聞いていたわけです。具体的な出来事として、事件として、実際に有名な、もう、孤児としても、知られていたわけです。出エジプトしたのはモーセの時代でしたから、ヨシュアが今ここではイスラエルを率いていますから、もう40年ぐらい時代を経ているわけです。それでもイスラエルの神は変わらない、そして今も生きておられて、そして同じように神は今もイスラエルの民を導いておられる、そのことを彼女は信じたわけです。どうして信じることができたのか、それは彼女が聞いていたからです。信仰は聞くことから始まると、ローマの10章17節に書いてある通りです。そして彼女にはイスラエルの神、主を恐れるという信仰が与えられていました。これは実に健全な信仰です。それが誠の信仰ならば、その人は主を恐れます。主を恐れない人は信仰を持っていません。まさに神をも恐れぬ人。マタイの10章の28節にこうあります。マタイチャプター10 verse 28、お読みしますから聞いてください。体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。 むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。イエス・キリストの言葉です。私たちはどうでしょうか。私たちは誰を恐れているでしょうか。何を恐れているでしょうか。もし誠の神を恐れていないならば、あなたには信仰がありません。神以外のものを恐れているならば、あなたは完全に不信仰の状態にあります。ラハブは神を恐れました。誠の神を恐れたんです。魂も体もゲヘナで滅ぼすことのできる方として恐れたのであります。そして11節、テキストに戻っていただきまして、2章の11節、私たちはそれを聞いたとき、心がなえて、あなた方のために誰もが気力を失ってしまいました。あなた方の神、主は、上は天においても、下は地においても、神であられるからです。イスラエルの神、主は、ただイスラエルに限定されるような地域限定の神々の一人ではないと言ってるんです。エリコの町には月の神があったり、その他さまざまなバールの神だとか、またモレクの神だとか、いろんな複数の神々、多神教で数々の偶像が満ちていたわけです。でもイスラエルの神は偶像の神ではない、人に作られたような偽物の神ではない、しかも地域に縛られるような小さな神ではない。もちろんそれは偽物の神ですね。そうではなくて、この方は天においても地においても唯一の神である。天地万物を作られた生ける誠の神である、創造主であるということをラハブは告白していたわけです。使徒の働きの4章10節をお読みします。Acts chapter 4, verse 10。使徒の働きの4章の10節。皆さんもまた、イスラエルのすべての民も知っていただきたい。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの名によることです。で、12節に飛びます。Verse 12, 4章12節。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。イエス・キリスト以外には誰によっても救いはありません。この天下においてイエスの皆のほかに私たちが救われるべき名が名は人間に与えられていないということを告白するものであります。彼女もそのように告白したわけです。そして同時に自分の偶像礼拝、偽りの神々を信奉してきた、そのような多神教というものを捨て去ったのであります。この地における偶像がどんなものか、レビ記にはたくさん出てきます。ちょっとだけ皆さんに紹介いたします。レビ記の18章3節、レビティカスチャプター18 verse 3、あなた方は自分たちが住んでいたエジプトの地の風習を真似てはならない。また私があなた方を導き入れようとしているカナンの地の風習を真似てはならない。彼らの掟に従って歩んではならない。偶像礼拝には必ずいろんな風習、掟というのが伴うわけです。偶像礼拝はその人の生活様式、生活習慣、ライフスタイルに多大な影響をもたらす、深刻な影響をもたらすということです。もちろん誠の神を信じるならば、その信仰はその人に、 素晴らしい習慣、生活様式、ライフスタイルをもたらすものでもあります。で、このカナンの偶像を拝むことによってどのような風習や掟がもたらされたのかということもいくつか皆さんに見ていただきたいと思います。6節 verse 6、誰も自分の肉親のものに近づき、相手の裸をあらわにして交わってはならない。私は主である。で、7節以降も見ていただくと、そこにはいわゆる近親相姦について書いてあります。これは完全なる性的不道徳ということです。で、少し先に飛ばして、21節、また自分の子供を一人でも火の中を通らせてモレクに渡してはならない。あなたの神の名を汚してはならない。私は主である。自分の子供を火で炙り殺すようなことをしたわけです。おぞましいと、ありえないと思うかもしれませんが、でも私たちもともすればモレク礼拝に陥ってしまいます。自分の欲望のために我が子を犠牲にする、自分の野心のために家庭を顧みずに、子供をまるで火で炙るようにして犠牲にするということ、まあいろいろと胸に手を当てると心が痛むこともあるかもしれません。仕事にかまけて子供のことを全く見てこなかった、自分の趣味だとか自分の関心事、そういったものに、多くの時間や労力を費やして、子供にはほとんど時間をかけてやられなかった、まあ、そういうことを考えたりですね、いろいろと思い当たる節があって、無意識のうちにモレク礼拝という偶像礼拝を行ってきたなと思って悔やんでる人たち、後悔している人たちもあるかもしれません。で、レビ記の18章の続き22節には、あなたは女と寝るように男と寝てはならない。それは忌み嫌うべきことである。23節、動物と寝て動物によって身を汚してはならない。女も動物の前に立ってこれと交わってはならない。それは道ならぬことである。同性愛行為、また動物と性的関係を持つという、これは獣姦というふうにも言いますね。獣と姦淫を犯すという、もう本当に常軌を逸したもの、完全に、逸脱した性行為ですね。これらはカナンの、偶像礼拝がもたらす風習であったわけです。で、遊女ラハムももちろんそのようなものに慣れ親しんでいたわけです。でも彼女はそこから救われたわけです。そこからイスラエルの神を個人的に知って、そして信仰告白をするに至ったわけです。そのような過去を持っていても、そのような罪を犯していたとしても、それでも人は救われるんだということを知っていただきたいと思います。申命記の7章1節、デュルトノミチャプター7、申命記の7章を今度は開きください。1節からしばらく読み進めていきます。あなたが入っていって所有しようとしている地に、あなたの神主があなたを導き入れるとき、主はあなたよりも数多くまた強い7つの異邦の民、すなわちヒッタイト人、ギルガシ人、アモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、およびエブス人をあなたの前から追い払われる。 あなたの神、主が彼らをあなたに渡し、あなたがこれを打つとき、あなたは彼らを必ず聖絶しなければならない。彼らと何の契約も結んではならない。また彼らに憐れみを示してはならない。また彼らと姻戚関係に入ってはならない。あなたの娘をその息子に嫁がせたり、その娘をあなたの息子の妻としたりしてはならない。というのは、彼らはあなたの息子を私から引き離し、他の神々に仕えさせ、こうして主の怒りがあなた方に向かって燃え上がって、あなたを直ちに根絶やしにするからである。むしろ彼らに対してこのようにしなければならない。彼らの祭壇を打ち壊し、石の柱を打ち砕き、彼らのアシュラ像を切り倒し、彼らの彫像を火で焼かなければならない。あなたはあなたの神、主の聖なる民であるからで、聖なる民だからである。あなたの神、主は、地の表のあらゆる民の中からあなたを選んで、ご自分の宝の民とされた。6節までお読みしました。まあ、このような、命令が、モーセの口を通してイスラエルに語られていたわけです。ですから、ヨシュアもそれを引き継いで、今、カナンの地に入っていこうとして、この命令を遂行しようとしているわけです。ただ、異教徒を殲滅する、民族浄化するかのような侵略行為をするということではありません。そうではなくて、彼らにももちろん悔い改めるチャンスが与えられるわけです。実際に神はこの地に悔い改める猶予期間というものを与えておられたわけです。でもその猶予期間というものを彼らは完全に無視したわけです。でも遊女ラハブは違いました。その猶予期間中にイスラエルの神のことを聞いて、そしてその聞いたことに基づいて、彼女は信仰を告白するのであります。ですから彼女以外にも皆公平にイスラエルの神のこと、そしてこの救いの恵みのことも知っていたわけです。知りながら意図的に彼らはイスラエルの神に対して反逆したということでありますね。で、テキストに戻っていただきまして、テキストじゃないですね、ヨシュア記の方に戻っていただきまして、ヨシュア記の2章、先ほどは11節までお見せしました。2章の12節、続きです。今、主にかけて私に誓ってください。私はあなた方に誠意を尽くしたのですから。あなた方もまた私の父の家に誠意を尽くして、私に確かな印を与え、私の父、母、兄弟、姉妹、またこれに属する者をすべて生かして、私たちの命を死から救い出すと誓ってください。で、14節で、二人は彼女に言った。私たちはあなた方に自分の命をかけて誓う。あなた方が私たちのことを誰にも告げないなら、主が私たちにこの地を与えてくださるとき、あなたに誠意と真実を尽くそう。このようにして、遊女ラハブは、イスラエルの神を信じる告白をして、創造主であるということ、そしてまた救い主でもあるということ、で同時に裁き主でもあるということを、信じて、そして自分だけではなくて自分の家族も救ってほしいと願ったわけです。これが誠の信仰ですね。自分さえ良ければいい。自分だけ地獄から救われて天国に行ければそれでいいんだと。それは偽りの信仰です。本物の信仰ならば、自分の救いももちろんなんですけれども、それだけではなくて、愛する家族や、自分が関わっている人たちのためにも、取りなすわけです。ですから、もしあなたが本物の信仰者ならば、クリスチャンならば、家族の救いを、最も強く願うものであります。 もし自分の家族の救いを願っていないならば、あなたは自分の信仰を疑わなくてはなりません。で、実際に彼女は救いを経験するわけですけれども、彼女には一つの印というものが与えられます。18節を見てください。ヨシュア記2章の18節、見なさい、私たちはこの地に入っていきます。私たちを吊り下ろした窓にこの赤い紐を結びつけておきなさい。あなたの父、母、兄弟、そしてあなたの一族全員をあなたの家に集めておきなさい。19節、verse 19。あなたの家の戸口から外に出る者がいれば、その人の血はその人自身の頭上に降りかかり、私たちには罪はありません。しかしあなたと一緒に家の中にいる者の誰にでも手が下されたなら、その人の血は私たちの頭上に降りかかります。その日に、つまりイスラエル軍が攻め入るときに、自分の家に家族全員を集めておきなさい。そこから誰も出てはならない。そしてその家には赤い紐を結びつけておきなさいと。窓のところに印として、目印としてつけておきなさいと。で、実際にこのことによって、ラハブもラハブの家族も救われるということが、この後読み進めていきますと、わかります。なんとなくどこかで聞いたような救いの出来事のように思うかもしれません。それはこの時より約40年前、出エジプト記のまさにその救出劇ですね。過越しの祭りの日に、家の玄関のドアのですね、2本の門柱と鴨居に子羊の血を塗りつけて、そしてその中に家族がとどまるならば、死の使いが神の裁きを行う、その使いが過ぎ越していって、そしてその中の遺子の命は守られていく。赤い紐がまさにそのような子羊の血を想起させるわけですね。その出エジプトの再現のような出来事が今このエリコの町でも起ころうとしているわけです。で、興味深いことにラハブという呼び名、一文字だけ ヘブル語のアルファベットを変えるとですね、ヘとヘッドという似た発音の言葉なんですけれども、このラハブと呼ぶ読む音は同じなんですけれども、単語としては一文字だけ違う。ラハブ、同音異語というラハブが他にもあります。で、その女性の名前としてのラハブではない同じサウンドの別の言葉、それもラハブというんですが、それが出てくる箇所も皆さんにぜひ参照していただきたいと思います。詩編の87編の4節、Psalm 87 verse 4、詩編の87編1025ページ。私はラハブとバビロンを、私を知る者として記憶しよう。ラハブ出てきました。これはヨシュア記の遊女ラハブとは別物です。女性の名前ではありません。 このラハブというのは、私的な名前、詩の私的な名前。で、何を指すかというと、国を指します。で、その国とは、実はエジプトであります。89編の10節もお読みします。Psalm chapter 89, verse 10. 89編の10節。ラハブを打ち砕いて、殺された者のようにし、あなたの敵を力ある身腕で散らされました。このラハブもエジプトを指しています。そして、イザヤの51章9節。Isaiah chapter 51, verse 9. イザヤ書の51章9節。目覚めよ、目覚めよ、力をまとえ、主の御腕よ、目覚めよ、昔の日、古の世のように、ラハブを切り刻み、竜を刺し殺したのはあなたではないか。まあ、このラハブというのは、海の居住とされています。昔、恐竜が世界中を割烹して、そして海には海流という海の恐竜と言ってもいいと思いますね。まあ、そこに、ラハブというものもいたわけです。レビアタンという名前も有名ですね。そのラハブがエジプトに例えられているわけです。そして、同じくイザヤの30章7節。Isaiah chapter 30, verse 7. イザヤ書の30章7節。1213ページ。エジプトの助けは虚しく当てにならない。だから私はこれを何もしないラハブと呼ぶ。ここでも分かる通り、ラハブというのはエジプトの私的名称ですね。詩でよく使われる表現です。私的名称。で、ついでに、ヨブの9章13節。Job chapter 9, verse 13. ヨブの9章13節。開きたい方は886ページ。神は御怒りを翻されない。ラハブの仲間も神の身元に身をかがめる。ヨブの26章12節。Job chapter 26, verse 12.ヨブ記の26章の12節、神は御力によって海を沈め、ご自分の英知をもってラハブを打ち砕かれる。このラハブがどれほど巨大な海の、化け物だったとしても、天地万物を作られた神にとってはなんてことはないものである。で、このラハブというのは神の怒りを、被るような、そんな悪を、働く者の、名称としても使われています。エジプトもまさにそういうものだったわけですね。強大な国でありました。特にモーセの時代は世界最強の国でした。しかしそんなエジプトもイスラエルの神を前にしたら、このラハブという海の居住同様、全く非力だったわけです。で、このラハブというのは、高慢という言葉から来ています。女性の名前のラハブは、広い、幅広いという意味でありましたけれども、それがどんどん広がって、大きくなって、まさに高慢になると。そういうイメージの言葉です。ヘブル語ではアルファベットが一文字違うだけなんですが、読み方は同じです。ラハブと読むんですけれども、女性の名前と海の居住の名前に分けられていて、そして海の居住は特にエジプトの私的名称として、詩の中に使われている名前として、頻度が高いということです。ですからここでエリコでまさに出エジプトが再現されていると言いましたけれども、ラハブというもう一つの名前がエジプトを指しているということは非常に興味深いです。これもただの偶然ではないと思いますね。で、女性のこのラハブは、 まさに出エリコをするわけです。出エジプトをするかのようにして出エリコをするわけです。しかも家族全員が一緒に。出エジプトの時もそうでした。神の救いは家族単位で行われていくというものです。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。ノアの大洪水の時もノアだけでなくノアの家族全員箱舟によって救われたわけです。ヨシュア記の6章、実際にラハブとラハブの家族が救われたということが記録されています。ヨシュアチャプター6、389ページ。ヨシュア記6章23節。偵察した若者たちは行って、ラハブとその父、母、兄弟、彼女に連なるすべてのものを連れ出した。彼女の親族を皆連れ出し、イスラエルの宿営の外に留めておいた。で、25節、verse 25。しかし、遊女ラハブとその一族と彼女に連なるすべてのものをヨシュアが生かしておいたので、彼女はイスラエルの中に住んで今日に至っている。エリコを偵察させようとしてヨシュアが使った使いたちを彼女がかくまったからである。ラハブは自分の一族の救いを願い求めました。そしてその願いは叶えられたわけです。なぜならば家族の救いはイスラエルの神主の御心だったからです。聖書の神は聖書を通じてどのところを取ってみても明らかに神の救いは家族単位であるということ。ノアの話もしましたけれども、出エジプトの時もそうでした。ですから私たちも同じ信仰を持っていますから、自分の家族の救いをもっと熱心に願い求める必要があります。諦めてはなりません。偶像礼拝者であったって構いません。どんなおぞましい罪を犯していたって構いません。その人たちは救いの対象であるということ。少なくともあなたが信仰を持っているならば、あなたの家族は全員漏れなく救いの対象であるということをあなたは信じなければならないんです。でもあなたは信じません。絶対にこの人は頑固だし、聖書なんか絶対に開かないし、イエス・キリストを忌み嫌っている、キリスト教を毛嫌いしている、もう宗教に対してアレルギーを持っている、だから無理です。この人はいろいろな問題を抱えている、あるいはいろんな傷を抱えている、だから一筋縄ではいかない。確かにそうかもしれません。だからといって諦めてはならないということを今晩皆さんに強くお伝えしたいと思います。過去に福音を伝えたことはあるかもしれません。でも最近福音を伝えているでしょうか。もう過去に伝えたからそれで満足していないでしょうか。もちろん満足はしないと思うんですね。まだ救われてなければ、でももう伝えたんだというその既成事実をもとに、もうどこか自分の仕事は終えたかのように思い込んでいないでしょうか。救われるまで何度でもアプローチする必要があります。どれくらい熱心にしなきゃいけないのか、ラハブを見習ってください。彼女は自分の命を懸けたんです。命がけの信仰です。で、命がけの信仰というのは特別な信仰ではない、むしろ当たり前の信仰だということを知ってください。なぜならば私たちの救い主が私のために、あなたのために命を懸けてくださったからです。神の子羊はほふられたんです。10時間かかって死んでくださったんです。あなたのために命を文字通り懸けたんです。 命の代価を払ってくださったんです。これによって私たちは救われたわけですね。であるならば私たちも命がけで救い主を信じていく必要があります。まあ、彼女は自分の命だけでなくて家族の命も危険にさらしたわけです。エリコの王がお前がかくまっている二人のスパイを引き出せと言ったときに素直に応じなかったわけです。むしろ嘘をついてそのスパイをかくまったわけです。これは自分の命を危険にさらしただけじゃなくて自分の家族や一族、老頭の命まで危険にさらしたわけです。それでもそのリスクを冒してでもつまり家族にどう思われたって構わない、嫌われたって構わない、何かしらの損害があっても構わない、それでも彼らの魂をラハブは大切に思ったわけです。体を殺しても魂を殺せないような者たちを恐れない、むしろ体も魂も滅ぼすことのできる誠の神をラハブは恐れたわけです。あなたもそのような神を恐れているならば家族にどう思われようと、嫌われようと、また迫害されようとも、あなたも命を懸けてリスクをいとわず顧みず、イスラエルの神こそ誠の神であると告白し、そしてその救いのために本気になって命を懸けて行動するはずであります。そんな彼女の信仰は聖書の中で絶賛されております。信仰の勇者の信仰列伝の一人として数えられております。ヘブル書の11章の31節を見てください。ヘブルチャプター11 verse 31。ヘブル書の11章453ページ。信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので不従順な者たちと一緒に滅びずに済みました。遊女ラハブと紹介されています。遊女というのはもちろん恥ずべきものでありますし、これはユダヤ人からすれば忌み嫌われる職業であったわけです。それでもそんな彼女が驚くべき信仰を持って行動したということ、偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたとあります。これは信仰によるものだった。信仰があれば穏やかにいられる。この穏やかという言葉はギリシャ語ではエイレーネーと言います。エイレーネーと表記してください。とても有名な言葉です。新約聖書の中にたびたび出てきます。で、その多くは平和、平安と訳されています。ですからここは平安のうちに、あるいは平和のうちに受け入れたと訳すことができます。なぜそのように受け入れることができたのか、そのような危機的状況を平安のうちに、平和のうちに穏やかに受け入れることができたのか、それは信仰によってであります。信仰があるならばあなたも穏やかに受け入れることができます。穏やかに振る舞うことができます。なぜ穏やかになれないのか、なぜ平和を失うのか、平安じゃなくて不安な状態になるのか、おどおどしビキビキし怯えてしまうのか、人の顔色を見ては恐れてしまうのか、その危機的状況にパニックを起こすのか、それはあなたが信仰を発揮していないからです。信仰によって受け止めていないから、信仰によって行動していないからです。 その状況、その事態、その人物があなたを不安に陥れているのではありません。あるいは自分自身の過ち、落ち度、それがあなたを不安にさせてるんじゃないんです。恐れさせてるんじゃないんです。あなたの不信仰がそうしているということを知っていただきたいと思います。人のせいにしてはなりません。あるいは自分の落ち度、失敗のせいにしてはなりません。あなたが平安でいられないのは、あなたが単に信仰を持っていないからです。持っていてもそれを行使していないから、活用していないからであります。宝の持ち腐れです。ラハブは違ったんです。その信仰を見事発揮したわけです。命がけで家族の救いのために尽力したわけです。で、もう一箇所彼女の名前が出てくるところがあります。ヤコブの2章の25節 James chapter 2 verse 25、 ヤコブの手紙の2章の25節461ページ。同じようにというのは、ちょっと前見てください。23節に、アブラハムは神を信じた。それで、それが彼の義と認められたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。同じように、遊女ラハブはアブラハムと同じ信仰を持っていたわけです。で、それは行いの伴う本物の信仰だったということです。同じように遊女ラハブも、ここでも遊女として紹介されています。でも彼女はそのことを恥じません。死者たちを招き入れ、別の道から送り出したので、その行いによって義と認められたではありませんか。もちろん誤解してはなりません。マルティン・ルターですら、このヤコブ書を誤解して、藁の書と、藁というのはもう取るに足らない、価値のない書だと。なぜならば、行いによる義人、行為義人を説いているもので、信仰義人に反すると、そのような誤解から生まれたものです。もちろん後にそれを撤回してはいるんですけれども、私たちも勘違いしてはなりません。行いによって義と認められたというのは、これは本物の信仰ということを証明したということであります。14節、2章の14節からちょっと見ていただきたいと思うんですね。ジェームスチャプター2 verse 14、 私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立つでしょうか。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。兄弟か姉妹に着るものがなく、毎日の食べ物にもこと書いているような時に、あなた方のうちの誰かがその人たちに、安心していきなさい、温まりなさい、満腹になるまで食べなさいと言っても、体に必要なものを与えなければ何の役に立つでしょう。同じように信仰も行いが伴わないなら、それだけでは死んだものなのです。しかしある人には信仰があるが、他の人には行いがありますという人がいるでしょう。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって自分の信仰をあなたに見せてあげます。あなたは神は唯一だと信じています。立派なことです。ですが、悪霊どもも信じて身震いしています。ああ、愚かな人よ。あなたは行いのない信仰が無益なことを知りたいのですか。で、アブラハムが行いの伴う信仰を発揮したということを、一人食い作を捧げたあの有名な出来事を通して証明しています。で、結びのところに26節、体が霊を欠いては死んでいるのと同じように、信仰も行いを欠いては死んでいるのです。死んだ信仰など何の価値もない、何の益もない、何にも役に立たない。それはもはや偽物の信仰と言わざるを得ません。ラハブの示した信仰はアブラハムの示した信仰と全く同じで、 生きた信仰、本物の信仰だったわけです。そのことを行いをもって彼女は証明してみせたわけです。行いは救いの原因ではありません。行いは救いの証明であるということ、ヤコブは強調しております。これはイエス・キリストの教えに通じます。マタイの福音書の7章16節から23節にイエスがこうおっしゃっています。お読みしますから聞いてください。マタイ chapter 7 verses 16 through 23。マタイ7章16から。あなた方は彼らを身によって見分けることになります。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるでしょうか。良い木は皆良い実を結び、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実を結ぶことはできず、また悪い木が良い実を結ぶこともできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけであなた方は彼らを身によって見分けることになるのです。私に向かって、主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には多くの者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし、私はその時彼らにはっきりと言います。私はお前たちを全く知らない、不法を行う者たち、私から離れていけ。で、その後も、イエスの例えによる教えが続きます。イエスの言葉を聞いてそれを行う者は岩の上に家を建てる賢い人に例えられる。一方で私の言葉を聞いてもそれを行わない者は砂の上に家を建てる愚かな者に例えられると。私たちはどちらでしょうか。それが偽物の信仰ならば、行いの伴わない死んだ信仰ならば、その危機の時にあなたを助けることにはならないということです。洪水が押し寄せ風が吹いたらひとたまりもありません。ちょっとした試練の時にあなたはぶっ倒れるわけです。もう再起不能の状態になるわけです。でももしあなたの信仰が本物ならば、その時でもあなたは立っていられます。ラハブにはその信仰があったわけです。エリコ中の住民が皆震え上がっていたわけです。でも彼女だけは穏やかだった、平安だった、恐れがなかったわけです。強いて言えばイスラエルの神主だけを彼女は恐れていたので、他の誰も他の何もエリコの王ですら恐れていなかったわけです。何の脅威にもならなかったんです。それが信仰のなすことです。そのような信仰を神は絶賛されて、ヘブル書の11章にも、ヤコブ書の2章にも載せたんです。すごいことですね。で、今晩のテキストであるマタイの福音書の1章のイエス・キリストの系図にも彼女の名前が載せられている。驚くべき女性です。天国でぜひお会いしたい、そういう女性の一人であります。そしてその大胆な信仰、勇敢な信仰、それはもう一つ、先週も触れた通り、創世記12章に記録されている、アブラハム契約に基づくものでもありました。アブラハム契約というのは、アブラハムとその子孫を祝福する者は祝福され、同じようにアブラハムとアブラハムの子孫を呪う者は呪われる。で、遊女ラハブはアブラハムの子孫を、この偵察隊の2人を祝福したわけです。彼らをかくまって命を助けたわけです。結果彼女は異邦人であっても遊女であっても祝福されたわけです。でも彼らを呪った者たちは呪われたわけです。ヘブル書の11章の 31節のところには不従順なものが滅んだと書いてありました。ですから、まあ、そのように従順であった、ラハブは、そしてその家族は救われたのであります。最高の祝福を受けたわけです。その究極は救い主の先祖となるというイエス・キリストの系図に自分の名前を載せてもらえるという、これ以上ない祝福、名誉をいただいたわけです。で、彼女はヨシュアと同世代のサルモンという人と、まあ、結婚したわけですね。あ、ごめんなさい、サルマですね、まあ、創世記、あ、ごめんなさい、マタイの福音書の、系図に出てくるサルマという人と、結婚したわけです。で、これは聖書、解説者が、何人か触れていることなんですけれども、おそらくこのサルマという人はあの偵察隊の2人のうちの1人ではなかったかと、その可能性は否定できないと思います。彼女のことを個人的に知っていた2人のうちの1人、実際に彼女によって命を助けられた2人のうちの1人、そして彼女の信仰告白を直接聞いた2人の偵察隊のうちの1人、彼女のことを個人的に深く知ることができたわけです。で、そういう人であるならば結ばれても不思議ではありません。で、そのような2人からボアズという素晴らしい息子が誕生します。ボアズという人はルツ記に詳しく出てきますけれども、彼はイエス・キリストの型、雛形、余計、まるでイエス・キリストのような人として描かれております。そのような立派な息子を産むようになる。サルマというそれほど有名でない男性と、そしてカナン人で遊女ラハブという女性からイエス・キリストのような息子が生まれてくる。驚くべきことです。たかがトンビを産むわけじゃないんですけれども、でもすごい、トンビがたかを産むわけじゃないんですけれども、まあ、すごい、想像もつかないような、そんなご計画を神様は、お持ちであったということです。ちょっと話を戻したいと思うんですが、遊女、まあ、神殿娼婦を特に指していると考えられるとお伝えしましたけれども、神様はそもそも、遊女のことをどのように見ておられたかといいますと、申命記の23章18節、デュートノミチャプター23 verse 18、申命記の23章18節、356ページ、いかなる誓願のためであっても、遊女の儲けや犬の稼ぎをあなたの神、主の家に携えていってはならない。これはどちらもあなたの神、主が忌み嫌われるからである。遊女の儲け、犬の稼ぎ、犬の稼ぎというのは、神殿男性のことを指しています。同性愛行為をして、体を売る者たち、そのような儲けを、主が忌み嫌われているということは、その行為ももちろん忌み嫌われているということです。また箴言の23章27節、 Proverbs chapter 23 verse 27、 箴言23章27節、 遊女は深い穴、見知らぬ女は狭い井戸だから。その女は強盗のように待ち伏せ、人々の間に裏切り者を増やす。28節読みしました。29章3節 Chapter 29 Verse 3 29章の3節、知恵を愛する人はその父を喜ばせ、遊女と交わる者は財産を滅ぼす。全部警告として与えられています。間違いなく神は遊女に対して否定的な思いをお持ちであります。意味嫌っているとか、それは危険なものだから絶対に避けなくてはならないということをおっしゃってますね。で、イザヤ書の1章21節、アイザヤチャプター1 verse 21、イザヤ1章21節、1168ページから1169ページにかけて、どうして遊女になったのか、忠実な都が公正が溢れて義がそこに宿っていたのに、今は人殺しばかりだ。人殺しとか遊女が同列にされております。この忠実な都、公正が溢れて義がそこに宿っていたというのはエルサレムのことです。神の都エルサレムが遊女になった、意味嫌われるものとなったということです。で、エゼキエルの16章の30節から35節、エゼキエルチャプター16 verses 30 through 35、エゼキエル書の16章1437ページ、エゼキエル16章30節から、あなたの心は何と燃え盛っていることか、神である主の言葉、厚かましい遊女のするようなこれらのことをことごとく行うとき、あなたはどの通りの角にも自分の祭儀台を設け、どの広場にも高台を作った。しかしあなたは報酬をあざけったので遊女のようではなかった。官婦は自分の夫の代わりに他の男と通じるものだ。すべて遊女には代価が支払われるのに、あなたは自分の方から愛人たちすべてに持参金を与え、贈り物もして、四方からあなたのところに来させて勧誘をした。だからあなたの勧誘は他の女の場合と反対だ。誰もあなたを求めて勧誘をする者はいなかった。あなたが報酬を支払い、あなたには誰も報酬を支払わなかった。あなたは反対のことをしたのだ。それゆえ遊女よ、主の言葉を聞け。この続きもございますが、この遊女というのはイスラエルです。霊的勧誘を犯したイスラエルとして書かれています。遊女以下だと、遊女よりもおぞましいんだと、ご自分の都に対して、ご自分の民に対して語られています。私たちは遊女ラハブを指さすことはできません。たとえ神の民であっても、このような遊女に劣るような、劣るようなおぞましいことをする、神以外のものを頼りにする、神以上に他のものを主体求める、これはこの世かもしれません。自分の力かもしれません。仕事やお金、もちろん文字通り伴侶以外の異性に走ることもあるかもしれません。いろいろな会員がありますけれども、私たちも遊女とは無関係とは言えません。売春婦を見て私たちは汚らわしい、なんて不道徳なことをしているんだと、そのように見下げたり指を指してしまうかもしれませんが、神の目からすれば私たちも何ら変わらないものだということを思い知る必要があります。でもそんな私たちですら神は愛してくださる。イスラエルの民を神は見捨てなかったんです。 それでもなお忍耐して悔い改めを促して立ち返るように。ホセア書を見てもそのことは明らかです。聖書を通じて神はどれほどおぞましい罪を犯しても同じことを繰り返し繰り返し犯すようなものであっても諦めずに、それでもなお救いの手を差し伸べ続けてくださる、それがイスラエルの神です。ラハブは知っていたんです。出エジプトして以来アラノの民がどんなものであったのか、彼らもまたイスラエルの神から離れて時には金の格子を作って、この金の格子が我らをエジプトから救い出した神であると、裸踊りして、そしてそこでは性的不道徳な振る舞いをしておぞましい偶像礼拝の罪を犯したわけです。イスラエルの神がまるで金の格子であるかのように、これは侮辱以上であります。冒涜でありますね。それでも神はイスラエルを滅ぼし尽くすことをされなかったんです。悔い改めるならば許してくださって命を奪うことはされなかったわけです。でも悔い改めない者には、神は聖なる方ですから、その罪を良しとはされないわけです。で、マタイの福音書の21章31節、マタイチャプター21 verse 31、マタイの福音書の21章二人のうちのどちらが父の願った通りにしたでしょうか。彼らは言った、兄です。イエスは彼らに言われた。この改革校の中に注目してください。誠にあなた方に言います、主税人たちや遊女たちがあなた方より先に神の国に入ります。32節、なぜならヨハネがあなた方のところに来て義の道を示したのにあなた方は信じず、主税人たちや遊女たちは信じたからです。あなた方はそれを見ても後で思い直して信じることをしませんでした。私たちが遊女であっても、マタイのように主税人であっても、それでもイエス・キリストを信じるならばあなたは救われます。第一コリントの6章、今度は開いてみてください。 First Corinthians chapter 6、 第一コリントの6章15-16 verses 15 and 16, 334ページ。あなた方は知らないのですか、あなた方の体はキリストの体の一部なのです。それなのにキリストの体の一部を取って遊女の体の一部とするのですか。そんなことがあってはなりません。それともあなた方は知らないのですか、遊女と交わる者は彼女と一つの体になります。二人は一体となると言われているからです。で、その続きに、みだらな行いを避けなさい、性的不道徳の罪を避けなくてはならないということを教えられています。なぜそうしなきゃいけないかという理由も書いてありますから、皆さんも続き読んで覚えていただきたいと思います。どんな過去を持っていたとしても、取り返しのつかないような罪を犯してしまったとしても、おぞましい、忌まわしい、汚らわしい罪を犯していたとしても、あなたは救われます。イエス・キリストを信じるならばどんな罪人でも救われます。イエスは罪人を招くためにこの世に来られたからであります。マタイの福音書の9章10節から13節のところを見します。マタイチャプター9 verses 10 through 13。 マタイの福音書の9章イエスが家の中で食事の席についておられたとき、見よ、酒税人たちや罪人たちが大勢来て、イエスや弟子たちと共に食卓についていた。これを見たパリサイ人たちは弟子たちに、なぜあなた方の先生は酒税人たちや罪人たちと一緒に食事をするのですか、と言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない。とはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。私たちは正しい人ではありません。私たちは罪人です。私たちは健康で丈夫な人ではありません。私たちは病人です。重病人です。不治の病を抱えています。自分で自分を助けること、救うことができない、全く無力なものであります。でもそんな私たちを招くためにイエスはわざわざ天からこの地に私たちと同じ卑しい、みすぼらしい人の姿をとって来てくださったんです。私たちに寄り添うことができるために、私たちに近づくことができるために、酒税人や遊女や罪人のような私たち、とても聖なる神に近づくことができない、そんな私たちにイエスは近づきやすい姿でやってきてくださったんです。私たちのいるそのところへ、その真っ暗闇のどん底へと下ってきてくださったのであります。イスラエルの神は二人の偵察隊を使わせてラハブの家までやってきてくださったんです。ヨシュアが使わしたんです。イエスが使わしたんです。ローマの10章、この間も開きましたけれども、もう一度読みしますね。ローマのチャプター10、主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。ローマ10章13節で、続きに14節以降、しかし信じたことのない方をどのようにしても呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足は、と書いてあるようにです。しかしすべての人が福音に従ったのではありません。主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたか、とイザヤは言っています。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。私たちのヨシュア、イエシュア、イエスはご自分のしもべを使わされます。そして良い知らせを告げ知らせます。そこに赤い紐をぶら下げておきなさい。そこに子羊の血を塗っておきなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われると。イエス・キリストが自分の罪のために十字架かかって死んでくださったこと、葬られて三日目によみがえられたこと、そのことを信じるならば誰でも救われます。あなたの家族も信じるならば救われます。まあ、その良い知らせを皆さんは聞いております。ぜひ諦めずに愛する者たちに語ってください。そして このサルマという人はボアズの父となりました。ボアズというのはルツ記にも登場するイエス・キリストの雛形であるとして紹介しました。有名人です。聖書の中では信仰者として名高い人と言っていいと思います。で、そのボアズは ルツという人をめとるわけです。これは啓示にも出てきます。ルツも素晴らしい女性です。今日はルツについては詳しく述べることはできないので来週に回しますけれども、このサルムはルツの義理の父ともなるわけです。そして後にダビデがそこから出てきますが、ダビデは おじいちゃんなので、孫になるわけです。まあ、そういう家系を、持つようになるサルマ自身はほぼ名前だけで、何か特別な功績を残したとか偉業を成し遂げたということはありません。強いて言えば遊女ラハブをめとった、それだけです。でもその結果、この二人から生まれた子供、孫たち、ひ孫たち、が素晴らしい、信仰者として、生まれ育っていくということ、それがこのサルマの功績です。何か歴史に名を刻むような、多くの人に称賛され評価されるような大偉業というようなものをサルマはしたわけではありません。でも彼は父親として、おじいちゃんとして、あるいはひいおじいちゃんとして、ひいひいひいおじいちゃんとして、ものすごい影響を子々孫々に残した、それは信仰によるものです。教会で特別私は目立った働きをしていません。大きなことはできません。何か特別な才能も賜物も私にはありません。人前で何かするなんてことは、自分にはちょっと向いてませんし、難しいです。だから私は何もできませんとあなたは言うかもしれません。あるいは、自分にはそのような経済的な、あるいは時間的な、体力的な余裕はないんです、もう日々の生活で手一杯で、本当に、余裕がないんですと。でもだからといって何もできないとして、あなたは退いてしまってはなりません。あなたもできることがあります。家族の救いのために尽力してください。教会で大きく貢献できなくても、そんなことは気にしないでいただきたいと思います。教会で働くことができることも素晴らしいことではあるんですけれども、でもそれが全てではないということを知ってください。多くの人に、対外的に福音を述べ伝えるような宣教活動も素晴らしいことです。困窮している人たちに救助の手を差し伸べたり、慈善活動に勤しんだり、ボランティア活動をしたり、それらも尊いことです。必要なことです。でも全ての人がそれをできるわけじゃないです。でもあなたに家族があるならば、あなたの関係者が周りにいるならば、その人たちの救いのためにあなたは命を懸けて尽くすことができるはずであります。そのためにあなたは救われたと思わなくてはなりません。あなたが先に召されて先に救われたんです。後のものが続くためであります。あなたが選ばれたんです。ぜひ先頭に立って家族の救いのために身を捧げていただきたいと思います。命を懸けてきたと言えるでしょうか。嫌な思いをした程度で身を引いていないでしょうか。がっかりした、失望した、その程度で諦めていないでしょうか。チャレンジしたいと思いますね。ラハブの信仰に 習うように私たちは召されています。そして、これでもう時間を打ち切りたいと思うんですけれども、この、ラハブという、女性は新約聖書にも、ヘブル書11章とヤコブ書2章に、名を連ねて、もちろんマタイの1章の系図にも、名を連ねている、有名な女性となりましたけれども、ただ彼女は、マタイの系図以外では遊女ラハブとして紹介されています。大変不名誉な紹介のされ方ではあるんですけれども、でもそのような紹介のされ方によって神はどんな人でも救ってくださる。ですから自分の弱さや自分の過去を恥じてはなりません。あなたは恵みによって救われたんです。ですからむしろそれをもって証ししていただきたいと思います。ラハブは遊女であることをもちろん自慢することはできなかったと思いますけれども、でもそこから救っていただいたんだということ、彼女の自慢はイスラエルの神でありました。自分には何も自慢することができない。何の自信もありません。誇るものはありません。でも私の誇りは主です。遊女のこの私が救われたのはイスラエルの主ヤーウェのおかげです。いつも彼女はへりくだることができたと思います。行く先々で自分が遊女であったということを決して隠しませんでした。むしろそれを使って主を証ししたと思われます。だから新約聖書の中でもわざわざ遊女ラハブと紹介されているんです。それが彼女の信仰を表しているからです。私たちもいろんな過去を持っています。いろんな弱さを持っています。見にくいことをした、おぞましいことをした、罪深いことをした。でもそんな私でもイエス・キリストによって罪許されて、そしてイエスを信じるならば穏やかに平安に平穏に神と神の平和を受けて信仰の勇者となれるということ、そのことをラハブは証明してみせましたので説得力がありますね。そんな人でも新約聖書に名前を連ねることができるんだということ、あなたの名前も主は高く上げてくださいます。人が評価してくれなくても主はあなたを高く評価してあなたを高く買ってくださいます。あなたが主を信じれば信じるだけ必ず用いてくださいます。あなたが主を信じないからあなたは不従順なものとなって自分の罪のうちに滅びてしまうのであります。萎えてしまうんです。臆病になるんです。落胆するんです。いつまでも立ち直れずにイジイジしているのは、ビクビクしているのはあなたが神を信じようとせず自分を信じようとしているからです。なんでこんなことをしてしまったのか、自分にがっかりしてるんです。勘違いしないでください。あなたは遊女です。私も遊女です。とんでもないことをしでかしても不思議ではない、驚くべきではない、罪深いものなんです。だから自分にショックを受けるなんていうのはまさに高慢なラハブです。海の居住のラハブです。エジプト、この世の罪深いものの姿ですね。でもそうではなくて私たちは主の前に打ち砕かれたもの、遊女ラハブでなければなりません。で、そんな彼女は イエス・キリストの系図に名を連ねることになりますので、あなたの存在も、必ずイエス・キリストを生み出すもの、表すもの、証しするものとなっていくことを、期待していただきたいと思います。まあ、これ以上先に進むことは今晩いたしませんので、マタイの一章の五節の前半というところで今日は閉じていきたいと思います。サルマがラハブによってというところまで、ボアズを生み、そのボアズについて、次回、また皆さんと一緒に詳しく見ていきたいと思います。そしてもう一人大事なのはボアズのお嫁さんとなったルツですね。彼女はこれまで紹介した2人の女性とは全く異質の女性でもあります。共通点もあるんですけれども、タマルとラハブは結構似てました。ルツは全く違います。似てるところもあるんですけれども全く異なるところもあります。神様はさまざまな人々、さまざまな女性を用いてくださるということ、これも嬉しいですね。遊女と聞いてもちょっと私には接点がありません、ピンときませんという人もあるかもしれません。でもイスラエルですら遊女と呼ばれていたことを知るならば、また新約聖書でも私たちはキリストの体での一部でありながら、遊女のような振る舞いをする愚かなものだということを知るならば、決して遠い存在ではないということを知ると思います。ルツについても同じですね。私たちとかけ離れた存在ではありません。重なるところ、共鳴できるところ、たくさんありますから、まあ、そういったところも楽しみにしながら、次回見ていきたいと思います。なおこういった女性についてはですね、聖書の女性というタイトルの本の中にも詳しく、まとめられております。聖書の女性の学びというのが、実際に行われていまして、女性たちが集まってそこでいろんな女性たちのことを分かち合ったり、証ししたりして、自分たちにそれぞれ当てはめて、学んでいるグループがありますけれども、もし興味があるならばその聖書の女性の本も、教会図書にありますから、ぜひ読んでいただきたいと思いますし、学びに参加したいという方は、途中からでも参加できるかと思います。聖書の男性の学びもぜひしたいなと思いますけれども、まあ、聖書の中に、いろんな登場人物が出てきますけれども、決して私たちからかけ離れた存在ではないということを知っていただきたいと思います。で、その究極の登場人物はイエス・キリストであります。すべてイエス・キリストにつながっていく。どんな女性でもどんな男性でも聖書に登場する信仰者は必ずイエス・キリストにつながっていく。ですから男も女もないんです。キリストにあっては皆一つです。私たちにはたくさんの違いがありますけれども、最後にはイエス・キリストに結びついていく。だから私たちは違っていても一つになれるんです。このイエス・キリストの系図は、まさにその私たちを表しています。これは教会そのものと言ってもいいと思います。ですからワクワクするんですね。これからもそのような、ワクワク感を持って、この系図に取り組んでいきたいと思います。では、今晩はこれで閉じさせていただきます。お祈りいたします。